長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
7月11日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。というわけで、はい、先週の配信でもありましたけれども、のりちゃんにね、うん、プレゼントした本を紹介してくださっている方が結構いますよね。これが、のりちゃんの、あの、大感謝祭というのが、もう、3年前になるの、
はい、いや、まだ2年弱前。
早
いですね。
早いですね。のりちゃんが開催した、まあ、生前葬といいますかね。
そうですね。
ね。これまで出会った方たちへの感謝を込めて開催した会。参加費はなんとのりちゃんに人生を変えた一冊をプレゼントするということで開催されたんですけれども。
はい、そうなんです。これね、本当に素敵な本がたくさん集まっていましてですね、うん、今我が家の本棚に、本棚っていうかですね、ちょっと面白い本棚なんですよね。本来だったら本棚じゃないだろうなっていう感じのところにですね、また収めさせていただいているんですけど、
またこれがおしゃれなんですよ、のりちゃんちが。
いやー、ありがとうございます、はい、でも本当それが毎日毎日目に入るっていうところが、うんうん、やっぱりいいなって思っているんですよね。
そうですね。
やっぱ好きなものとか、うん、そのエネルギーに多分知らない間に影響されていること多いんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でその意味ではね、この仲良し小鳩組をね、その一冊っていう、ね、はい、
そうですね、
感じですね。
そうですよね、はい、まあ、そんなわけで、では仲良し小鳩組の説明をまず聞いていただきましょう。どうぞ。
はい。
仲良し小鳩組、荻原博史著。倒産寸前の零細代理店ユニバーサル広告社に大仕事が舞い込んだ。ところがその中身はヤクザ小鳩組のイメージアップ戦略というとんでもない代物。担当する羽目になったアル中でバツイチのコピーライター杉山の元には、さらに別居中の娘まで転がり込んでくる。社の未来と父親としての威厳をかけて、杉山は走り出す。気持ちよく笑えて泣ける痛快ユーモア小説。
はい、お聞きいただきましたね。今日のこの仲良し小鳩組を紹介してくれたのが、先週お話しいただきましたワタルンでした、はい、そして今日この場に集っているメンバーとして、はじめちゃん、ムッチー、トモミン、そしてトーマスとノリちゃんがおります、
はい、
この参加者から今回はワタルンに対して質問を投げかけるコーナーになっております。さあ、どんな質問が出てくるのか、本当人それぞれね、感性が違いますから、うん、いろんな質問が出てきます。結構聞きどころ満載だと思います、
ね、でもみんな多分ね、埼玉在住っていうところでね、
うん、あ、そう言ってましたね。そう、みんなそう、たまたま埼玉在住のメンバーが揃い、この本の作者も埼玉の人だったということで、
そうなんです、
はい、埼玉会になりますので、ぜひ、楽しんでお聞きいただければと思います。ではお聞きください。どうぞ
どうぞ。
じゃあトモミンから行こうか。
なぜデザイナーさんになったんですか。
ああ、はいはいはい、は
い、いい質問。
あ、すごいいい質問ですね、本当に。うん、僕は、3つ上に姉がいるんですね。で、うん、お姉ちゃんがいて、僕は弟で、な、弟っぽいじゃないですか、すごく。ね、弟っぽいよね、すごいね。ね、ね、そうそう、うん。そうなんだけども、うちの姉はアーティストはずなんですよ。うちの父親がアーティスト。まあ、絵を描いて、もともと切り絵とかやってて、 絵も上手で、いや、ちっちゃい頃から何もしなくて絵上手くて、ね、入選する人っていたじゃないですか、そういう子ってね。やっぱ勉強したい人で勉強できる子みたいな感じで。で、うちうちはずっと絵が上手くて、で、お勉強もできて、本も読んで、みたいな。で、頭も良くて、みたいな人で。うちの姉はちょっとそっち系で、詩を書いたりとか、絵描いたりとか、そういうのが得意だった。で、うちの母親ってのはスポーツ肌で、バレーボールやってて、テニスやってて、で僕はどちらかというとそっちなんですよね。どちらかというとそうスポーツ派でよく喋る人みたいな感じで、だから僕はデザイナーに向いてないとずっと思いながらちっちゃい頃幼少期過ごしてたんだけども、ある時高校の時に大学行くか専門学校行くか時に、あ、なんだろうって、デザインっていうのは自分が考えるだけでいいんだ、絵描けなくても絵描いてくれる人をお願いすればいいんだ、この人を使いたい、このコピーライター使いたいって言って、そうハンドリングするのもデザイナーだよねと思った時からすっと楽になって、もしかしたら僕向いてるかもってことで専門学校行きます。それでうちの父親がまあデザインの仕事やってるんで、まあゆくゆくは行くかなと思いながら、いろんな会社渡られて3社目でうちの会社に入ったのかな、今の会社で。まあいろいろありながら一回辞めてるんです。僕辞めてフリーランスで10年ぐらいやって、でまた4年ぐらい前に戻ったような感じなんですけども、結局なんかその絵が上手くなくてもいいのかなと、あとはまあ考えれればこんな人使ってトーマスのこの動画でこういうの作ったらいいんじゃないですかって、お客さんに提案してこんな感じでやりましょうよみたいなのもやるのもデザイナーかな、そんなんでデザイナーをやる。
はい、ありがとうございます。
いえ、この答えになってるから、
いや、いい、
いい、
大丈夫ですか、なんか、
はい、でもやっぱりあの、そういう環境があったからっていうのはありますよね。
あります、もちろんあります、もちろん、もう父の影響はあります、もちろん。
そうですね、そう見てきてるっていうのがあるから、はい、自分が書けなくても組み立てられるとか、
はい、そうです ね、 そ う、 ね、そういうのもあるかもしれないです。はい、
発想が湧いた。
どっかでやっぱり父親のことをやっぱり憧れたり尊敬してる部分があったんでしょうね、なんかかっこいいなと思う部分があったのかもしれないですね。
はい、で実際にやってみてはいかがですか。は
い、いや、この仕事はもう今子供がちょうど就職なんですね。上の子は就職で、で同じようなビジネスを選ぼうとしてたんですよ。うん、で広告代理店に入りたい、で電通に入りたいって言った。はい、電通に入りたいけども僕ははっきり言って反対をしました。やっぱりその発想力がないと苦しんでしまうから、どちらかというと発想にあんまり向いてないから違う方がいいんじゃないか、営業職サラリーマンの方がいいんじゃないかなっていうふうには進めました。で結局箱を行くか行かないかの時に他の会社に、今インターンでうちの会社1年半ぐらいいるから、今インターンでいるんですよ。
はい、
そうなんですよ、勉強でいてもらって。子供たちにはおすすめはやっぱり夜遅い仕事のイメージがあって、うん、でもやりがいはめちゃくちゃありますよ。
ね、
やっぱりあの世に出るじゃないですか、そのものが。で、はじめちゃんもそうだと思うんですけども、やっぱりその自分がリフォームしたお家が、あの、お客さんのところに行って、自分が見たときと、あと人が見たときに、あ、俺作った家だよって自慢できる仕事ってすごい少ないじゃないですか。なんかやっぱり喜びがあるじゃないですか。こここだわったとこなんだよとか、で、誰か見てもらって、あ、ここの冊子の部分いいねとか、ここいいねってときにすごいやりがいがある。まあデザインも同じで、その世に出たときに喜びがある。はい、そのためにやってるところありますよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではうち、
そう、この本の話で、はい、この鳩の着ぐるみみたいなやつなんだろうなってずっと気になってて、
はいはいはい、
そう、そういうことマスコットキャラクター作ったってことなんだなっていうのが分かって、はいはいはい、なるほどみたいなのが発見だったんですけど、
で後ろ見るとなんか敵屋みたいなのがあったりするのかな、
敵屋、う
ん、敵屋、
あ、本当だ、ね、敵屋でね、
敵屋でそれをちょっと僕も内容覚えてないけど、敵屋でそのキャラクターなんか出したいからみたいな感じで発注がまた追加発注が、
最後はちょっと社会貢献してる感じなんですかね。
ちょっと覚えてないんだけども、
すごい、私結構小説、あのビジネス書よりもこういう物語とかが好きだから、ちょっと読んでみようかなと。
おすすめ、おすすめ。
じゃあ私はそれで本つながりの質問なんですけど、うん、わたる、まあ、こういうあのビジネス書とこういう小説だったらどっちがよく読む？
あ、小説の方が多いです。
はい、でそれからこうなんかこうビジネス自分の仕事につながったりみたいなのってあるんですか？ヒントになるとか。
ああ、なるほど。多分ないことはないと思います。基本僕は街歩いてもいろんなものを見てるようには、それっていうのはもう習慣になっちゃってて、 今日こんな人こんな洋服着てたなとか、うん、あこんな広告見たなっていうのをいつでも頭の中に入れておくようにしてるんで、うん、もしかしたらここで出てくるあのいいコピーがあった場合にはあなんか使おうかなとか、
コピーね、
なんかそういうのがあるのかもしれないですね。あんまり考えてはないけども生かされてるのか、どちらかというと僕そのデザインに生かすよりかもお客さんと喋る時の一個ネタ帳としてその見るものとかテレビもそうだし雑誌もそうだし、あこんなの流行ってますよねとかこんなのありましたねっていうのを共通のネタを作るようにはするように読んだり見たりはしてますね、
はい、あとはもう一個いいですか、
はいはい、
どうぞ。一番最初のデザインの仕事はどんな仕事だったか、はい、可能な範囲。
ああ懐かしいな、なんか
懐かしい、
多分、うん、長崎屋の、う
ん、長崎屋
多分年齢的にね
今あるんだけど
今びっくりドンキーです。ドッキー、あ、どうぞ、ドッキー、ドンキー、ドンキ
ー、
長崎屋やってるな多分。
何が
分かんないじゃん。
いや、分かりますよ。地元にありました。長崎屋。
何店だったっけ、あそこ。
僕、長野県なんで、うん、長野店かな、うん。
そこの一番最初にいた会社が、長崎屋のあのロゴマークを作った会社
です。すごい。
はい、あの、ね、あの鳥みたいなね、マーク。で、その会社に最初いたとき、その会社、アパレルをやってて、ジュンとか、ロペとか。でも、面白いのが、ロペのロゴマークをうちの父親が作ったんですよ。一番最初初代を。で、僕、そう、ちょっと変わってきてるんだけど、今ピクニックみたいになってる、
うんうんうん。
で、ジュンの社長が結構こだわり強くて、1ミリ右とか左とか結構細かくて。で、僕、J&R っていうメーカーがその派生でもう一個できた時に、僕、J&R 作ったんですよ。で、J&R の一番最初のロゴも父親が作ったみたいな感じで、あ、面白いな、そのとこ繋がるんだみたいな。そう、たまたまなんかそんなのが。で、その時にアパレルの仕事と長崎屋の仕事、その販促物の仕事とかやった時に、多分、ラベル、どっかのラベルかな、なんかラベルのデザインを、こう、先ほどあるじゃないですか。そこのデザインをなんかやったかな。それか長崎屋の、なんかアディダスとかのポップやったかな。200円、300円で書いてある。そんなのだったような気がします。
面白い。
なんかエモいっすね。
長崎屋。
懐かしい。
サンバード長崎屋。
はいはいはい。
サンバード。サンバードうちの父親らしいよ、ロゴ。あの、
すごっ。
そう、そう。
へ
ぇ、なんかそんなんで繋がったのよ。
すごいっすね。
面白いでしょ、
ね。全然会社違うのに繋がったってことですよね。
いや、一緒の会社。
一緒の会社なんだ。
一緒の会社。
長崎屋って言われているのと、ジュンとかロペっていうふうな感じで言われているのでは、全然イメージ違う感じが。長崎屋って言うとなんかみんな庶民が行けるよーっていう。
そう、
ジュンとかロペとかって言ったらなんかこう、急にグーンってしてっていう感じが。
なるほど。なんかその会社っていうのが、その、なんだろう、ラベルとか、ね、折りネームとか。で、社長が福井出身の人で、福井ってほら織物が。だからネームとかが強いみたいで、そこで工場を持ってて、で、洋服のそういう販促物作りますよから、長崎屋の肌着のそのネームつけたりとか、そういうので、長崎屋ごっそりもらってきたみたいな。
へ
ぇー。はい。で、長崎屋がなくなったタイミングで僕辞めました、その会社。
あー、うん。歴史があります。私は20代の時に、はい、だから30年ぐらい前に買ったダウンコート今でも持ってるんですけど、それロペのコート。うん、だからちょっとレトロ見てみようかな。
そのロゴはもしや、
もしやですよね。
そうそうですね。
30年前
のマタルのお父様が
かもしれないですね、うん、もしかするとね、うん、ロペね、
うん、
今まだありますからね、ロペね、
ある
すごいです、
すごい、
うん、
ムチありがとうございました、
は
い、
じゃあこの流れではじめちゃんお願いします。
はい、はじめちゃんお願いします。
いや、皆さんの今の話聞いててすごいなと思ってて、
うん、
何聞くかとか頭飛んじゃったのよ。
ありますよね。
そういうことね。いや、さっき冗談で言ったんでしょうけど、
うん、
本は読んでませんでしたっつって、
うんうん、
なぜなら漢字が読めないからって言われて、ちょっと僕ほっとして僕も若い時はあんまり本読まなかったし、
うん、
まああんまり勉強しないから漢字も読めなくてで、まあ宅建の試験僕仕事から取ってるんですけど、 あ、まず宅建の試験取るのにまず漢字調べるところから始まったぐらい。
またね、難しそうな、まあ、
法律法なんて難しいですけど、うん、まあそんなことを思い出してほっとしたなってちょっと思ったの、今思ってからちょっと言ったんですけど、あとはその仕事に関して聞きたいのは、そのロゴとか、うん、なんかデザインってなんかなんていうの、ゼロから作るっていうか、
うん、
とかあるじゃないですか、うん、なんかコンセプトから考えたらいろいろあるんでしょうけど、うん、やっぱ本当になんかこう詰まっちゃうっていうか、
うん、
もうどうにもなんねえなみたいなことってやっぱ、はい、あるんですか。
あります、めちゃくちゃあります。でもやっぱり超一流デザイナーはないと思います、それは。ただ僕みたいな三流はあります。僕はどちらかさっき言った通りデザイナーに向いてないタイプで、そちら苦労するタイプで、僕はあんまり見せないようにしてます、その苦労を。でも僕は一人かも資料とか本とか雑誌とかがめちゃくちゃ多く持ってます、そのために。 あそこにあったなってバーってめくって、あ、こんなのいいなとか、こんなのがあったなっていうのを思い出すように。多分そうじゃない人っていうのはもう天才な人バーって作ると思うんだけども、
うん、
降りてくるみたいな、僕には全くないです、降りてくる。でもないってことはないんだけども、一番僕得意なのはやっぱり、例えばはじめちゃんがちょっと会社のロゴマーク作りたいよって時のヒアリング、まあ、トーマスとかもめちゃくちゃ上手なんだけど、そこをヒアリングして汲み取って、あ、お客さんこんなの好きなんだなっていうのを、例えばその時に使うのが雑談ですよね。どんなのが好きとか、趣味がどうだったとか、例えばさっきの、 あそこにあんなのあったよねみたいな共通ネタができるとすごく近づけるじゃないですか。もうさっきもめちゃくちゃ近づいたから、もう
始
め
ちゃった。
もう、まあ、多分うちのネタ知らないネタが、そうそう、すごく、そう、そんなのをやっぱり大事にして、だから本読んだりとかいろんなもの見たりというのは共通ネタを集めるようにの一個のツールでもありますね。
うーん、
まあ、僕の三輪には降りてこないです。はい、はい、
いやでも私はね、ワタルにロゴを作っていただいてね。
あ、ありましたね、ありましたね、いいロゴだね。だそれものりちゃんの趣味を聞いて、どんな人が好きって、桃井かおりが好きなんだったっけ。
違うよ、それも好きだったけど、夏木まりも好き
だ
った
。あ、そうだそうだそうだ、
桃井かおりも言ってた
と思う。そうだそうだ、そうだと濃いイメージかなみたいなのを膨らませてみたいな、どちらかとその聞き出すのが大事かなと、
ね、はい、でまたね、こういう柔らかい感じだから、うん、ね、ついつい喋っちゃうんですよ、
うんうん、本当そこはすごい、
ね、
うん、人を引き出すのがすごい上手なのかなって、
うんうん、エンカウンター
。というわけでお聞きいただきました。今日もいろんな、そう、あの質問が出てましたけれども、やっぱり渡るも面白いな、返しが
面白いのね。
面白いっすね。
本当、それこそはじめちゃんのね、もうゼロから作って詰まっちゃうことないですかって、
うんうんうん、
でその時にね、あの資料とかっていうのもあるんだけれども、はい、自分の強みっていうのはやっぱヒアリング、踏み取ってって、うん、やっぱ聞き出すのがね、トーマスもそうだけどって言ってたけど、私も本当にそう思う。
ありがたい、本当そう言ってくれて、
やっぱそこのあたりっていうのは人間にしかできないね、多分。
まあね、そうですね、確かに。
うん、もちろん AI がボーンって、出してくださるっていうところはあるとは思うけど、うんうんうん、そのなんか共通のネタっていうのをまずその持つことで、まあ、信頼関係が生まれて、そこから引き出せることってあったりするじゃないですか。
はいはい。
でね、 AI だと一方的だもんね、こっち、まあ、質問はされるけど、
うんうんうん、
その向こうもですよねっていう感じでなんか私もそうでしたっていうのはあんまりないから、ね、まあ、
ないですかね。私もっていう経験がまずないでしょうからね、
経験がね。そうそうそう、だからその経験っていうところがね、
はい、
そのあたりがやっぱりすごいなって思って、
ね、
だからともみんがね、環境って言ってたじゃないですか、うん、そのわたるのそのデザインのベースになるのはやっぱお父さんがかっこいいと思ってたっていう、その環境があったんですよねっていう、うんうん、やっぱその経験とか環境とかっていうのはね、
うん、
人間だからこそっていうのはあるだ
ろうね。ですね、確かにね、うん、いや面白かった。それでのりちゃんのロゴもわたるが作ってくれたっていう話でしたけど、
そうそうそう、そうなんですよ。
D のやつですよね、
D のやつ。
のりちゃんのだからホームページですね、ダンデライオンっていう
ホームページです、ダンデライオン、
キネシオロジーのホームページがありまして、
おっしゃる通りなんです。
このロゴですね。
タンポポって本当はね、はい、キネシオロジータンポポって言うんですけど、みんなでタンポポっぽくないって言われ
て。タンポポっぽくない。
それで、それでね、どうしようかって話になって、その D っていう、はい、ダンデライオンの D っていうのが出てきて、うんうんうん、私の中で、あとドア。
ああ、ドアね。のりちゃんといえばドアが。
あとダイヤモンド。 ていう、ダイヤモンドもほら磨くと原石だけどほら光るじゃない、うんうん、
確かに。
しかもなんかこうブリリアンカットみたいな、うんうんうん、すごい多面体だったりするでしょ。
はいはいはいはい。
でなんか人間もそうなんじゃないかなというのと、あとドア、そう素敵でしょ、うん、でドアっていうのは、うん、あのそれこそなんか次のステージに行くときに、うん、そのやっぱりどうしてもこう壁みたいなものがあったりするじゃないですか、
はいはい、
でその時にまあそれは昔私が若い時読んでた20代の時に読んだ本なんだけれども、うん、そのドアの前で立ちすくんでるんだったらドアの向こうから自分で招待状を出せばいいっていうのがあって、うん、なるほどって今だったらその未来の自分から今の自分に出してしまえっていうことなんだろうなって思うけど、うん、その時はそこまではあの思ってなかったけどすごくいい、うん、あのフレーズだなと思って、
はいはいはい、
それでねほらもともと小学校の教員やってたでしょ、
だから
その時の、
ね、
うん、そうあの学級通信のタイトルは扉だったんです、うん、
あへえ、すごいな。
でだったりするのでそういうのを多分ワタルンがね聞き出してくれて、それです
ごい引き出し力、
そうそう引き出し力よね、うん、でそれでその D っていうところにそんな思いも、うん、まあ込めていたりとか、
なるほどね、
するんですよ。でデザインのその草木みたいなのも、うん、まああの根っこが大切だよねって、そこがあるから咲くんだよねっていうところも、うんうん、あのその D のマークの中に入れ込んでもらってたりとかするわけですよ。
はあ、なるほどね。もうぜひ皆様、うん、のりちゃんのホームページ見ていただいて、こんなロゴができたのかっていうのを感じていただきたいですね。
ですね。
ね、はい、リンク多分どっかにありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、今ドアの話ありましたけど、のりちゃんはこの暗闇の読書会の時にあの後ろにね、どこにも繋がらないドアが必ずあるっていう。そうなんです。はい。
そう。これも本当に全く用途をなさないんですが、はい、私にとってはどこでもドアの象徴なので。
どこでもドアね。そうですね。はい。はい、ぜひ皆様、また来週もご案内しますけれども、あの、はい、本を読まない読書会というのりちゃんのオンラインのイベントがあるんですが、その時も後ろにはドアがありますので、はい、ぜひそちらも楽しみにご参加いただければと思っております。はい。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本、仲良しこまと組ですね、これをプレゼントさせていただきたいと思っています、うん、はい、偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。
Listen to our podcast and let your life bloom.